一般質問、ここが問題、そこが聞きたい。3月定例会の一般質問は、3月9日、10日、13日、14日の4日間行われ、20人の議員が市政全般64項目にわたって市当局の見解を求めました。各議員の一般質問の中から一部を掲載しました。詳細は市議会のホームページをご覧ください。5月下旬公開。なお、本定例会では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴の自粛をお願いし実施いたしました。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。説明。各議員の顔写真と、その下に二次元コードが掲載されています。説明終わり。誰もが安全に通行できる踏切の整備を。長沢淳、公明党。問い。市内には踏切が11箇所あるが、視覚障害者が渡ることも想定される。踏切内の安全対策として、点字ブロックの設置はあるか。答え。現在、市内に視覚障害者誘導ブロックなどが設置された踏切道はない。令和4年に改定された国のガイドラインにおいて、踏切手前と踏切内に視覚障害者誘導ブロックなどの設置が望ましいとの見解が示されたことから、本市としても設置に向けて鉄道事業者と調整を図っていきたい。問い。河原吹中学校付近の宮浜踏切は死亡事故が多く、長年にわたり JR から廃止要請があったと聞く。現在は道路照明灯が設置され、明るい道路になった。河原吹中学校の生徒は学校からの指導で、踏切を通らず遠回りして通学しているが、安全になった宮浜踏切を通れるようにできないか。答え。照明灯が整備されたことで、夕暮れ時の視認性が向上し、通行者の安全確保につながるものと認識している。今後、改めて生徒や保護者などの意見を踏まえ、通行の可否を判断していく。写真。照明灯が設置された宮浜踏切。写真終わり。その他の質問。買い物弱者支援、エコリフォーム補助、防犯カメラの設置促進。ふれあいの森はその名にふさわしい整備を。新藤隆一、上尾同志会。問い、ふれあいの森とは何か。答え、良好な自然環境を保全するため、市が指定し、管理をする雑木林のことである。問い、上郷区のふれあいの森505には、犬の散歩やベンチで読書をする人、かけっこをする子どもたちがおり、まさに地域住民の憩いの場となっているが、その大部分が指定解除され、利用できなくなってしまう。利用していた住民は、近くのふれあいの森2015に移ると考えられるが、鬱蒼としていて近寄りがたい。現在の管理状況は。答え。業務委託により、除草、香木剪定、樹木の伐採、落ち葉やゴミの清掃を行っているが、指定当初から木や竹が密生している上に、面積が広大で管理が行き届かない部分がある。問い、今後はどのように整備していくのか。答え、利用状況を踏まえ、必要に応じて立ち枯れた樹木などの伐採を実施していきたい。写真、鬱蒼としたふれあいの森2015。写真終わり。その他の質問、企業提案型ネーミングライツ事業の推進。 公園施設維持管理更新計画、上平パーク。児童生徒にとって安心安全な通学路に。井上智則、公明党。問い、通学路の危険箇所については、各小学校のホームページで通学路安全マップを公表しているが、市内全域を横断的に見たり、小学校区をまたがる危険箇所を把握したりするのに手間がかかる。小学校区をまたがった危険箇所への意識が薄くなってしまうことを懸念するが、危険箇所を横断的に見やすくする工夫が必要ではないか。答え、市内全小学校の通学路安全マップを迅速に検索ができるようホームページを改善していく。問い、上平北小学校付近の市道、市の道300-94号線は抜け道になっており、交通量が非常に多い。幅員も狭く危険であることから、今後スクールゾーンの設定をするなど安全対策をしていく必要があると思うが、教育委員会の見解を伺う。答え、提案された対策を含め、関係各課や警察と情報共有し、通学路安全対策を講じていく必要があると考えている。写真。幅員が狭く危険な通学路。写真終わり。その他の質問。市民、県民に愛される水上公園跡地エリアにするために。安心安全な鉄道利用のために。ヤングケアラーに対する新たな支援策は、秋山薫、向井派。問い、親の面倒を見ながら下級生の食事の支度をしたりするようなヤングケアラーは相当数存在する。以前市で実態を調査していると聞いたが、その結果は。答え、ヤングケアラーと思われる児童生徒が小学生の 7%、中学生の 4.3% 存在し、学校生活に影響が出ている子どもや、悩みを抱えたまま生活をする子どもが少なからず存在する状況が見られた。問い、そうした実態を踏まえて、市の対策と令和5年度に実施する事業内容を伺う。答え、令和5年度は、子ども家庭総合支援センターにヤングケアラーコーディネーターを新たに配置し、本人や家族からの相談があった場合に、学校や関係機関と連携して適切な支援につなげるための調整を行っていく。また、ヤングケアラー自身が抱える悩みを気軽に相談できるよう、当事者同士が交流できるオンラインサロンを開催する。オンラインサロンの運営実績のある大学に協力をお願いし、6回分の開催費用を計上している。さらに、周知・啓発事業として、ヤングケアラーに関する講演会の開催、児童・生徒向けのリーフレットの配布を行っていく。その他の質問、2025年度に向けて、市の方針、ゴミ回収事業とリサイクル。上尾市民の健康状態は、浦和三郎、政策市民の声。問い、上尾市国民健康保険加入者の健康審査と医療費の関連は。答え、令和3年度の生活習慣病にかかる医療費は、健診受診者が8985円であるのに対し、未受診者は35493円で、未受診者の医療費が約4倍である。問い、過去3年のがん検診で発見された主な疾病は。答え、前立腺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診の順に、 がんと診断される割合が高い傾向にある。問い、本市の男女別の平均寿命は？答え、埼玉県によると、令和2年の平均寿命は、男性 81.93 歳、女性 87.17 歳である。問い、一人暮らしの高齢者の男女別人数は？答え、単身高齢者調査によると、男性が3493人、女性が5869人である。問い、一人暮らしの高齢者の食事内容を把握しているか？答え、令和3年度に開始した高齢者の保健事業と介護予防などの一体的実施事業では、75歳以上でBMI が 18.5 以下などの低栄養の可能性がある方を対象に、栄養に関するパンフレットなどの送付や管理栄養士による個別栄養相談などを実施している。また、公民館ではフレイル予防講座を開催し、普段の食事の状況の確認や栄養指導なども実施している。その他の質問。体育館と武道場のトイレ。市民が市政に声を伝える制度の改善を。海老原直也、政策市民の声。問い、市長への政策提言制度、市政への問い合わせ制度について、市民がどちらか選択できるよう改善を求めていたが、検討状況は。答え、令和5年度から専用はがきの更新に合わせ、市ホームページの様式も変更し、市民が市長への政策提言制度、市政への問い合わせ制度のいずれかを選択できるよう変更を予定している。問い、市民への回答について、令和4年12月定例会で、よりわかりやすい平易な表現を用いるよう努めていくとの答弁があったが、その後の改善状況は。答え、いただいた意見に対し、より平易な表現で回答するよう、現在全庁に周知を図っている。問い、市長の見解を求めたものである場合、市長名で返答を行うよう求めてきたが、見解は。答え、令和5年度から市長への政策提言制度で寄せられた意見に対しては、市長名で回答するよう制度を運用していく。問い、市民参加条例や市民参加推進審議会など、他自治体のように市民参加の仕組みを設けるべきであると考えるが、見解は。答え、現時点では新たに、市民参加に関する条例を制定する考えはないが、引き続き市民の市政への参画の促進を図っていく。その他の質問、子ども・子育て支援、都市施策。地域リサイクルは引き続き改善を。井上茂、政策市民の声。問い、9月議会では、地域リサイクル実施団体によって、アルミの買取価格に差があることが分かった。その後、改善が図られ、上尾資源回収事業協同組合は、アルミの売り払い単価について、未分別のものは30円以上、分別されたものは100円以上とする基準を実施団体に示した。これで、価格差が解消すると考えているか。答え、同程度の分別状況による価格差は解消されると考えている。問い、そもそも価格差が生じていた原因は。答え、組合内で価格決定の際の統一した基準がなかったため、売り払い価格の差が不明確であったことが原因と考えている。問い、アルミは特に市場価格の変動が大きいが、市は取引価格について どのように把握していくのか。答え、売払価格は個別の収集状況を踏まえた取引を基本としているため、個々の価格調整は行わないが、実施団体などの公平性が確保できるよう、丁寧な実態の把握に努め、必要な調整を図っていく。問い、丁寧な実態の把握、必要な調整とは？答え、実施団体への実態調査や、回収業者へのヒアリングなどを実施し、課題が生じた場合は、双方からの情報を踏まえて、課題解決や適正化を図っていく。その他の質問、水害対策、障害者施策。市民生活を支える団体連携、市内バス環境改善。原田義明、上尾同志会。市民生活を支える団体連携。問い、行政運営上特に連携が必要と考える団体の認識は？答え、市は地域経済発展のため上尾商工会議所と長年緊密なパートナーシップを築き、施策立案や実施、コロナ禍の中小企業支援や消費喚起策などを推進している。令和3年度、商工会議所内に中小企業の事業継続や持続的発展を支援する総合拠点として、上尾中小企業サポートセンターを開設した。引き続き、市内産業のさらなる活性化のため、より一層の連携強化に努めていく。社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核の役割を担い、市の福祉行政に不可欠なパートナーと認識している。各自治会とは、行政連携協定を締結し、各種委員の推薦、連絡文書配布、各種調査や行事実施の協力など、市のまちづくりに欠くことのできない存在で、共に築き上げてきた信頼関係をさらに深め、連携強化に努めたい。市内バス環境改善。問い、ぐるっとくん見直しの取り組み状況は？答え、地域公共交通活性化協議会で、車両台数、運行便数増加、上尾駅起点の現運行ルートの維持など、見直し実施方針案を提示し、路線数96から120便の増便を合わせて提案した。その他の質問、ゼロカーボンシティ、シティセールス、市主催事業等の状況。団塊の世代が活躍できるまちづくりを。道下文雄、公明党。問い、上尾市シルバー人材センターでは、フレイル予防教室や小学生対象の学習支援教室の講師の育成に取り組んでいるが、高齢者の活躍の場を広げるために業務を拡大できないか。答え、関係課に対し、さらなる情報提供に努めていく。問い、上尾市版の市民大学として、社会人を対象に実施していた上尾ふるさと学園にはどのような課題があったのか。答え、事業を企画運営していた障害学習推進員の減少と高齢化。さらには利用者の声を反映して適宜制度を見直していった結果、公民館講座として統合した。問い、団塊の世代が活躍できるようプロジェクトチームを結成し、取り組むべき方向性を決定していくことを提案するが、市長の見解は？答え、総合計画において、まちづくりの基本方向の一つに、人生が楽しめるまちづくりを掲げ、健康づくりや介護予防、高齢者の社会参加や就労など、 活動を推進する施策展開を目指している。市内団体の皆様を支援しながら、人生100年時代を見据えた街づくりに取り組んでいく。その他の質問。上尾市の子ども真ん中社会に向けて、上尾商工会議所、上尾ものづくり協同組合などとの連携による、上尾市ものづくりの街のさらなる推進。民間路線バスのルート拡充を、荒川正弘、政策市民の声。問い、大石地区には民間路線バスがほとんど走っていない。人口も多いことから採算は取れると考えるが、古式や吉田線を利用して小泉地区に民間路線バスを運行することは考えているか。答え、民間バス事業者に確認したところ、現時点では古式や吉田線を利用した小泉地区方面の運行は考えていないとの回答であった。問い、大谷地区の区画整理事業が終わり、市の区画整理はすべて終わったと聞く。区画整理が一段落した地域への運行ルートについて、民間バス事業者とどのように協議していくのか。答え、区画整理事業地内の市民から多数の申し入れがあれば、検討することは可能であるとの回答であった。問い、市が主催する地域公共交通活性化協議会において、民間路線バスのルート拡充についても協議するべきであると考えるが、市の見解は。答え、民間路線バスのルートについては、需要や事業の採算性などを考慮して、運行事業者が設定するものと考えている。市としては、市民が利用しやすい公共交通を推進するため、上尾市地域公共交通計画に基づき、今後のバス需要に対応した運行本数を確保いただけるよう、運行事業者と協議していく。その他の質問、保育行政、学校開放。生活道路の環境整備を、田中和孝、上尾同志会。問い、西宮下中妻線の全線開通については、利便性が向上する一方で、地域住民のメリットが少ないように感じる。現行の計画道路上には、天神社などがあるが、西宮下中妻線の支点変更の考えはないのか。答え、西宮下中妻線の支点である県道川越上尾線との交差点の位置については、現行の線形と他の線形を比較検討した結果、現行の計画で進めることが望ましいとの結論に至った。問い、当該道路を埼玉市へ延伸できないか。答え、さいたま市に接続する都市計画道路が存在しないため、延伸を行う予定はない。問い、西宮下中妻線が開通しても、上尾駅周辺へのアクセスや、町内会のコミュニティ寸断などの課題は解消されず、西宮下歩道橋の交差点がどのように使えるのかイメージができないなど、地域住民の心配は大きい。地元地区の生活道路についてはどのように考えているか。答え、西宮下中妻線の整備に伴う周辺道路については、地域の意見を聞きながら、県や警察との協議を進め、必要な対策を実施していく。写真、支店予定地、奥は天神社。写真終わり。その他の質問、学校関係、公園整備。
魅力ある水辺の整備と川町づくりを、矢口豊人、政策市民の声。問い、川町づくり事業では、水辺のカフェや アウトドアスポットなどの活用事例がある。本市でもアーバンスポーツができる施設、ドッグランや e スポーツ体験ができる施設、カヌーやカヤック利用ができる船着き場など、市民要望が高い施設を整備することは可能か。また、アゲオの花、ツツジの植栽などを行い、新たな花祭りを開催してはどうか。答え、今後設立する協議会で検討していきたい。問い、首都直下型の大地震などに備え、災害復旧、人や物資などの輸送を目的とした緊急輸送路としての河川活用も検討してはどうか。答え、現在のところ計画していないが、国や県の動向を注視していく。なお、枚方地区の堤防の一部では水難救助活動ができる構造とする協議をしている。問い、大石地区の無堤区間の築堤、第四調節地、地は池も見据えた荒川護岸の一体整備、中長期的な水辺の整備構想が大変重要と考えるが、市長の展望は。答え、大石地区の築堤は国で検討していると聞いている。また、第四調節地の整備も荒川水系河川整備計画に位置づけられており、水辺の整備構想についてはまずは枚方地区の川町づくりを進め、その成果に基づき検討をしていく。その他の質問、スポーツ健康都市への取り組み、水道料金の市民負担の軽減を、戸口紗一日本共産党。問い、現行水道料金では令和9年度以降赤字が発生すると予測され、令和8年の 10% に始まり5回の値上げがシミュレーションされている。市民負担の水道料金引き上げは行わないでほしいと思うが、市の見解は。答え、水道事業ビジョン改定版の経営戦略で示した料金見直しについては、水道事業における収支均衡を目的に、現状及び今後の収益や施設更新費用などの見通しに基づいて試算した推測によるシミュレーションであり、これをもって直ちに料金見直しを行うものではない。問い、県水、県水、購入費である受水費の単価が 20% 引き上げられたら、現在 33% の受水費の構成割合はどのくらいになるか、金額でいくらの引き上げになるか。答え、受水単価が段階的に 20% 引き上げられたと仮定した場合、令和3年度決算値で再計算すると、給水原価における受水費の構成割合は約 37% となり、金額は約2億2000万円増加する見込みである。問い、県水を減らし、地下水を増やせないか。答え、地下水の汲み上げによる地盤沈下の懸念や、国の認可による水量制限もあることから、地下水は増やせない状況である。その他の質問、緊急搬送と消防力の強化を。化学物質過敏症と公害、公は香り。学生、若者へ支援を。子育て世代へ支援を。新藤貴子、日本共産党。学生、若者へ支援を。問い、コロナ禍の影響で2割の学生が退学を検討している。収入が減り、学費や 食費の負担が学生を追い詰めている。奨学金を含む借金に苦しんでいる人の相談窓口はあるか。答え、生活支援課の暮らしサポート相談窓口で就労支援や家計相談支援、住宅確保給付金の支給を行っている。また、必要に応じて債務相談窓口として消費生活センターを案内する。問い、暮らしの支援はあっても学びを続けるための支援がない。市独自に給付型奨学金を創設できないか。答え、市税を個人に給付することの不公平感などに配慮が必要であり、現時点では困難と考えている。子育て世代へ支援を。問い、18歳までの通院費無料化は全国的に広がっている。家庭の経済状況にかかわらず、無料で医療を受けられるようにするべきであると考えるが、市長の考えを伺う。答え、現時点では18歳までの通院費助成拡大は予定していないが、今後も県に助成制度拡充を要望するとともに、さらなる子育て支援施策の推進に努める。その他の質問。高齢者を取り巻く状況の変化に応じた支援を。教えて。パート収入と税金。人材育成。水道施設の現状。田島淳、上尾同志会。問い。103万円や130万円の税や社会保険料が発生する年収の壁など、市民がパート収入に関する相談をしたい場合、窓口はどこか。答え、住民税全般の相談は市民税課が窓口となっている。また、窓口では住民税を詳しく解説した住民税のしおりを配布している。市民税課作成の住民税のしおりの写真が載っています。問い、国がリスキリングに5年で1兆円を掲げ、これからは組織の責任として仕事に必要なスキルを習得させる潮流だが、本市の方針は。答え、職員が多様な能力を形成できるようデジタル技術研修やキャリアデザイン研修を行っている。今後も社会情勢変化に対応できる職員の育成に努める。問い、私が関わる上下水道事業審議会で現在水道事業ビジョンの改定審議中だが、水道事業の施設更新方針は。答え、更新基準年数だけでは費用負担も重く、給水状況にも支障をきたす。病院や避難所などの重要給水管路を優先し、適切な時期に必要な施設更新を行いたい。昭和39年給水開始の上尾市水道事業、北部浄水場の写真が載っています。その他の質問。インボイス制度の注意点。小中学校の特別教室と給食調理室にエアコン設置を。轟新一、日本共産党。問い。小中学校の特別教室におけるエアコン設置状況を伺う。答え、全校の音楽室、図書室、コンピューター室及び改築工事を行った小学校2校の特別教室にはエアコンが設置されている。その他に小学校は理科室2校、図工室3校、家庭科室3校、中学校は美術室3校、 技術室1校に設置されている。なお理科室家庭科室に設置されている中学校はない。問い、昨年9月の議会で特別教室にエアコン設置を求める請願が全会一致で採択されたが、令和5年度の予算書に盛り込まれていない。どのような予算が組まれたのか。答え、暑さ対策として特別教室には冷風機、給食調理室にはスポットクーラーの購入費を計上した。問い、請願はエアコンの設置を求めたものだが、なぜ冷風機とスポットクーラーなのか。答え、エアコンのように大規模な工事を要さず速やかに設置が可能であり、移動して運用できることも考慮した。問い、エアコンの設置を求める現場の声を聞き、市長はどのように考えるか。答え、エアコン設置にあたっては、学校施設の更新に合わせ、計画的・効率的な整備を進める。その他の質問。小中学校の給食費無償化の対象拡大を。利用しやすい Wi-Fi 環境の取り組みを。少人数学級・小規模校を大事にする学校施設計画を。池田達夫、日本共産党。問い、1月に行われた校長会では、校述人49人は、誰もこの計画に賛成していないが、見解は。答え、地域校長会は、素案に対する意見聴取が目的であり、計画の賛否を問うものではない。問い、枚方北小学校は単学級の小規模校だが、今この学校のウェルビーイングな学校を作る実践が注目されている。幸せな大人の姿を見ることで子どもが育つという考えで、学校が楽しいという声が多くなり、保健室利用者は半減し、学力も向上した。小規模校を理由に学校を統廃合しないよう求めるが、枚方北小学校の実践に対する見解は。答え、ウェルビーイングの考え方を学校経営に取り入れ、さまざまな成果を上げていることは素晴らしい。どの学校もウェルビーイングな状態であることが重要と認識している。問い、民間スイミングスクールを活用した水泳授業において、児童生徒の安全確保と教員の負担に課題はないか。答え、移動時には教員などが乗降時の見守りを行う。また、水泳指導時には教員に加え、インストラクターによる多人数での安全確認が行える。教員の負担については、日々のプール施設の維持管理に伴う負担の軽減が期待できる。その他の質問。高齢者に優しい公共交通を。住民参加の姿勢と投票率の向上へ。希望する人へ安心の保育を。不登校支援を強めて。枚方美智子、日本共産党。希望する人へ安心の保育を。問い、3年間で待機児童数は15人から9人に減ったが、保留児童は311人と75人増えている。令和4年度新設の4施設は上尾駅や北上尾駅の近くで、原市南、河原吹地域の東大宮駅の近くは増えていない。どこに住んでいる親子も保育が受けられるよう、原市南、河原吹地域に保育所の誘致を求めるが、見解は。答え、保育施設の整備については、第2期上尾市 子ども・子育て支援事業計画に基づき、待機児童解消に向け、保育需要を見据え、効果的な整備をしていく。不登校支援を強めて。問い、30日以上欠席の不登校児童生徒数は、小学校は令和2年から令和4年1月までで44人から128人、中学校で209人から309人と急増している。土曜日などの相談体制の強化や、小学生が通える居場所や学校適応指導教室を地域や学校の中に作ること、フリースクールを含む多様な学習機会などへの支援を求めるが、見解を伺う。答え、令和5年に上尾市不登校対策基本方針を策定し、学校における未然防止、多様な支援体制の構築、民間施設などに通う児童生徒への経済的支援など、上尾市不登校対策推進委員会で協議をしていく。その他の質問。市民活動を応援する公民館に。証明書交付は機械化して自治体 DX の推進を。大室久志、蔡の会。問い、令和5年度に窓口での証明書発行手数料のキャッシュレス決済導入を予定しているとのことだが、具体的な内容は。答え、市民と接する機会の多い市民課、証明書発行センター、各支所、出張所の窓口において、キャッシュレス決済端末とデータ集計機能を持つポスレジ及び引き続き現金での支払いに対応するための自動釣り銭機を導入する予定である。問い、コンビニでの証明書交付率を伺う。答え、令和2年度は 4.7%、令和3年度は 8.9%、令和4年度は12月末時点で 12% と増加傾向にある。問い、コンビニに設置されている証明書自動交付サービス端末を市役所にも設置すれば窓口の混雑回避にもつながるのではないか。答え、証明書自動交付サービス端末はマイナンバーカードを使用することにより証明書などを発行できるものであることから、マイナンバーカードの普及状況を注視しつつ、今後の業務のあり方を協議する中で、検討課題の一つと捉えている。伊奈町役場に設置されているマルチコピー機、伊奈町提供、写真が載っています。その他の質問。未来都市のまちづくりスーパーシティ構想。生徒の成長や自己実現を妨げない生活指導を。佐藤恵里、向井派。問い、学校における生活指導は、生徒が健康的かつ安全な環境で学ぶ上で重要な役割を果たしており、その一環として、多くの学校で校則を定めている。しかし、この校則が理不尽な内容である場合、生徒の成長や自己実現を妨げることになりかねない。適切な生活指導を行うためには、校則の内容が時代に沿っているものであるか、常に見直しや改善をする必要があると考える。例えば、髪型やピアスの禁止などは、個性を抑圧するものと問題視されることもある。髪型に関する規定は学校によって異なると聞くが、本市ではポニーテールやツインテールなどの髪型を禁止している中学校は何校あるのか。答え、ポニーテールやツインテールを禁止している中学校は 市内11校中3校である。問い、ポニーテールやツインテールなどの髪型が生徒の安全や健康、学習や生活にどのような影響を及ぼすのか、禁止している理由を伺う。答え、運動するときに髪の毛が目に入るなど、自分だけでなく周りの人にも怪我をさせる恐れがあり、安全面を考慮しているためとのことである。その他の質問。放置自転車や放置バイク。バス停のベンチ。上げ尾のゴミ。運転免許証。委員会活動。令和5年1月16日から令和5年4月15日。写真が2枚あります。1枚目、文教経済常任委員会稲町への行政視察。2枚目、都市整備消防常任委員会川口市への行政視察。写真終わり。表があります。委員会名、月、日、案件の順に読みます。総務常任委員会、1月18日、所管事務調査、外郭団体について、3月3日、3月定例会提出議案3件を審査。文教経済常任委員会、1月19日、行政視察、稲町クリーンセンター、2月22日、連合審査会を申し入れることについて協議。3月6日、3月定例会提出議案6件、請願1件を審査。都市整備消防常任委員会、1月24日、行政視察川口市。3月3日、3月定例会提出議案10件を審査。健康福祉常任委員会、2月22日、政府委員長の御選、連合審査会を受け入れることについて協議。3月6日、3月定例会提出議案14件を審査。議会運営委員会、2月14日から3月22日、議会運営について協議、協議回数8回。議会改革特別委員会、1月26日、議会基本条例について他、2月22日、委員長の御選。上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会、3月8日。上尾市学校施設更新計画基本計画案。上尾市小中一貫教育基本方針案。上尾市学校給食基本方針案について、他。予算特別委員会、2月22日、政府委員長の御選。2月24日、決算特別委員会の提言確認。部局別審査、総務関係。2月27日、部局別審査、総務健康福祉関係。2月28日、部局別審査、健康福祉、文教経済関係。3月1日、部局別審査、都市整備消防、文教経済関係。3月7日、総括質疑、討論、採決。議会法編集委員会、1月19日、上尾議会だより、ナンバー205について協議。3月22日、 上尾議会だよりナンバー206について協議。表終わり。意見書4件を原案可決。3月定例会では議員提出議案として意見書7件を提出し、4件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。建築物石綿含有建材の事前調査、除去費用の国民への周知と国民負担軽減措置を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣、衆議院議長、参議院議長。保育士の配置基準の見直し、及び処遇改善を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、少子化対策。衆議院議長、参議院議長。認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。6月定例会会期予定表。6月5日開会。8日質疑委員会付託。9日委員会。総務都市整備消防。12日委員会。文教経済健康福祉。14日から16日。19日から21日一般質問。23日閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。6月定例会は6月5日月曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は5月30日火曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ag.org.jp/site/shigiki/。二次元コードが載っています。議会法編集委員会委員長田島淳、副委員長樋口敦史、委員小池雄也、井上智則、荒川正弘、とどろき新一、戸口紗一、大室久志。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話 048-775-9467。以上で声の上げを議会だより令和5年5月号を終わります。